さめないのバルカン半島東京ミルク放送局。はい、皆さんこんばんは。
あ、こんにちは。あれ、はい、皆さん大丈夫ですか。
第81回目の配信です、はい、私、東京ミルクホールの新庄由紀と、
はい、ちゃんまつ2016です。
この配信はしがないおじさん2人が主に映画、漫画、ゲーム、アニメなどについて思いつく
風気味
でございます。
あら、新庄さん
風気味でございます。
大丈夫ですか。
コーヒーにクリップ。
うわ、クオリティ低い。
もう誰の
ことを言う。うわ、今年見たモノマネの中でもうあらゆる人の中でも一番クオリティ低かった今の。もしかして田村じゃないよね、それ。
田村じゃないです。田村ですけどね。田村だってことを理解させるまでに数十秒かかります。
かかるね。時が止まったもんだよ。まさかザ・ワールドの新力使えると思わない
。すごいすごい。あ、でもスルーされなくてよかった。前回 の市原隼人全部スルーですからね。
全スルーで全スルーです。
いやいやいやいや、どうですか最近は。
いやいやいやいや、新庄さん。
何ですか。
大変なことが起きましたよ。
どうしたんですか、大変なことって。
ハード、あのテレビにつないでいる、
はい、
ハードディスクが
ディスク、はい、
ぶっ壊れまして、
あら、 HDD、
はい
はいはい、
録画したものが見れなくなりました、
はい、あららららら、困りましたね。
で、まあ、ちょっとね、その新しいハードディスク買ってきて付け替えたりもしたんですけど、
はい、
ちょっとね、まだ直ってないんですよ。
あ、そうなんですか、
うん。でまあ、ちょっと詳しい状況はまだ今リサーチ中ということなんですけど、
じゃあこのクールの変わり目のなんか最終回ラッシュの時に何も
見れてない、
見れてないじゃないですか。
この10日ぐらいね、見れてないんです
よ。あらららら、まずいっすね。
ただ、
はい、ただ
そのハードディスクが壊れたことに、まあ、見れなくなって、
はい、
非常に心が軽い。
軽い。
あ、今までもう毎日のようにあれ見なきゃこれ見なきゃみたいな、
はい、
借金のようにたまっていた、
宿題に追われていたの
が、気が楽。
なるほどね。
あ、見れねえやで終わりだもん。非常に、もうここ何年かね、やっぱり自分が間違えてた。
間違えてました。
うん、もうほんとただ10日辞めただけで、もう人間らしい生活を送ってる。
人間らしい生活。
大丈夫ですか、新庄さん、は
い、ちょっとあのビックス食べます。
ビックス食べてください。
ビックス食べます。
いや、ほんとに今までどれだけ、
はい、
やあいつに振り回されていたことか。
あいつにね、毎週増えるあいつら。
はい、まあ気が楽だって、
うん、
何、気兼ねなく報道ステーションでも見れるもん。
なるほど。
ああ、なるほどねみたいな感じで、
うん、
アメトークとか久しぶりに俺なんかリアルタイムで見たもん。
うわ、
別に面白くないんですよ正直。
いやいやいや、それは別にいい
で
しょ。
その先週の回、先週のアメトークは別にあんま面白くなかったんですけど、うん、
はい、
普通にポケーっと見ちゃったもんね。
ポケーっと見ちゃって
うわーと思って、
うん、
自由の第一だね。ブラックジャック引っ張り出してもう一回読んじゃったの。
ブラックジャック引っ張り出して読んじゃった。
うん。
ああ、やっぱそういう録画を見ることによって、あの漫画を読む時間とかもなくなっちゃうという。
なんかね、何かを忘れてた。
はい、何かを忘れてました。
人間としての何かを忘れてたわ。だからちょっとね、今後ハードディスクを復旧するかどうかは、
はい、
ちょっとまだそもそも検討中です。
そのまま検討中。
非常に文化的な生活を今送れてますんで、私。
ああ、やっぱりそういうのがあるから1日20時間短く感じてしまうんじゃないかなっていうのありますからね。
うん、
うん、実際そういうのを見ずに済むことによって他にいっぱい使える時間が増える。
増える。
はあ、素晴らしい。
じゃ、何かもう気づいてしまったかもしれない。なんかブッダだね、悟った。
ブッダですか。
ええ、
天上天下
唯我。天上天下唯我。悟ったかもしれません。
じゃあうちもハードディスク金属バットでぶっ壊そうかな。
いやいやいやいや、それはできないでしょう、新
庄。できませんけどね。
新庄君、どうですか。
いや、僕ね、まあ、あの引っ越しが完了しまして、
やっとね、
念願のね、二郎のある町にですね、引っ越しまして、行き放題になっちゃったんですけどね、
二郎のある
町。正直ね、まだ行けてないんです
けど、行けてねえのか、
うん、ちょっとね、いつ行ってやろうかと思って、この間行ってみたら、
はいはい、
まだ、
行ってるんじゃねえかよ、
いや、行ってみたら、営業時間内にもかかわらず、もうなんかね、面切れ終了みたいな、
ああ、
じゃあ、失笑と思って。
駅からは近いの。
駅からはね、あ、うちはそんな近くないですか。
あ、
はい、チャリで、まあ、
あ、チャリ圏内、
チャリで6、7分
ぐらい、はいはいはい、でもまあまあまあ、もうで、そのじゃあ二郎の近く、はい、二郎も今後行きたい放題。
まあまあ行こうと思えば行きたい放題ですね。
素晴らしい。素晴らしい。はい、引っ越して感想は二郎に行けるようになってるだけ。
二郎に行けるようになってあれ嬉しいっていうのと、まあそうですね、いろいろと、まあ、部屋が広くなったりとかしたんで、
もういいじゃないですか。
はい、なかなか 快適な生活になりまして、はい、
やっぱ部屋広いと快適、
部屋広いとやっぱね物がたくさん置けるんでね、
あ
物がたくさん置けるって物によって部屋が狭くなるんですけど、でもなんか今回収納が結構多い、
あるんだ、
はい、
私ちゃんまつもう一周回ってきましてですね、
ええ、
やっぱね立って半畳寝て一畳で十分だっていうことも、
立って半畳寝て一畳、
はい、
はい、
ちゃんまつエリアさえ確保できてれば、
はい、
大丈夫です、私
大丈夫ですか、
はい、
もうその広さはいらない、
広さはいらないということに気づきまして、
ええ、
非常に、
はい、
狭いスペースの中、
はい、
ハードディスクのない生活を有意義に生活してますよ。
もう独房と同じじゃないですか。
そうそう、独房みたいなもんだね。
独房で、
はい、
独房に入っても苦労はしないってことですね。
うん、
じゃあね、ちなみにこの今日ちょっといなくて申し訳ないんですけど、あの山崎君が一日手伝ってくれまして、前日にですね、引っ越し前日に、
はいはい、
お家で使ってたあの冷蔵庫とかもうちょっといらなくなるんで、
あ
いらなくなるんで、あのまあ引き取ってもらうと、
はいはいはい、
いうことで、でまあちょっと僕もあの。細々したあんまりこの、梱包に手間取りそうなものとか、
はいはい、
ね、めんどくさいものをちょっと先に運んじゃおうと思って、うん、で、まあ、あの方面が一緒なんで、
うん、
レンタカー借りて、
まあ、行った
で山崎くん来てもらって、
うん、
物を積んで、
はい、
わーって行きまして、で初めて山崎くん家に行ったんですけど、
はい、
いやまあね、まあ、大体想像はしたんですけどね、まあ、想像以上の結構惨状になってまして、
あそれ写真ね送ってくれたけど、
ええ、
もう犯罪現場だね。もう見たけど、
犯罪現場、
犯行現場、犯行現場だったね、あれ、
なんか あれでした、確かに、
何かの犯行現場だったね、
ヒメアノールで、一句が、
うん、
虐殺されてるあのアパート
の、あれだったね、
アパートの血のりを段ボールで隠したみたいな
感じだよね、
はい、ものになってて、ちょっとね、あんまりいないところで、ね、いろいろ悪く言うのは申し訳ないですけど、悪く言うつもりはないんですけど、現状をね、お話すると、まあ、結構大変なことになったと。やべえなこれと、でとりあえず冷蔵庫とか持ってたけども、もう本当に置くスペースもないみたいな感じで、とりあえず置いていくけど、あと大丈夫、ちゃんと一応これやっぱちょっと掃除した方がいいんじゃないって僕余計なことですけど言いまして、行って、とりあえずこの部屋掃除機ないじゃんって言って、うん、ほうきとちりとりでなんとかしようとしてるんですよね。
まあわかるよ気持ちは、
気持ちはわかりますけど、
はい、
ほうきとちりとりだと正直そんなに取れるものもないんで、ねえ、で多分毎日掃除するって言っても難しいと思うんですよね。だからやっぱ掃除買った方がいいんじゃない ?3000 円ぐらいで今買えるよっつって Amazon のやつをですね送ってあげてですね、そしたらね山崎君素直ですね、即座にですね購入してまして、しかも似た感じのやつはドン・キホーテで即日買ってまして、翌日にはですね見違えるほど綺麗になった山崎君家のお宅のですね画像が送られてきました。私感動してしまいまして、
あれでもフォトショップでしょ、
いやいやいやいや、フォトショーでそんな加工する手間よりもこう掃除機ピャーってかける方が早いでしょ絶対。
あ、フォトシじゃないの、あれ
フォトシじゃないでしょ、
あ、そう、
ええ、
なんかそれっぽい普通の 家の画像が送られてきたけど、
ね、
あ、多分フォトショーで加工したんだろうな
と思って、ね、本当に犯罪者のお宅部屋から健常者のお宅部屋になった感じの、
いや一応ね、本人にも言ったのよ、
ええ、
いやあれ部屋ひどいよねって話をしたら、
はいはいはい、
あ、大丈夫です大丈夫です、
これちっちゃい、
冷蔵庫、掃除機、はい、掃除かけたら、はい、大丈夫ですか。
いつもの2デシベルぐらいの声で、
うん、そういう問題じゃねえんじゃねえかな、
まあ、だからやっぱり気持ち一つだったんだなっていう、うん、ちょっとやろうってなるかどうかっていうことですよね、
はい、
だからなんかそれはね、すごく僕いい気持ちになりました、いいことした気になりました、で、うん、はい、そんな
引っ越し関係なくね、
引っ越し関係ない、
新宿の引っ越し関係なくね、今の話、
前日に山崎くん家が綺麗
になった、山崎くん家が綺麗になったって話
だよ、逆に
行ったら犯罪現場だったっていう感じ
で、ちょっとなんかモザイクかけないといけない感じのやばいところだったんですが、ですけど、すごいビフォーアフターみたいな、
なったっていうことですね。
なりましたと、はい。と、はい、てなわけで今回のテーマ、はい、俺たちの天本稲妻でございます。
はい。
はい、今期のですね、2016年夏7月スタートのアニメで12話かな。
はい。
はい。全12話がですね、もう終了したものになっておりまして、はい。今回はですね、ちょっとまあこちらのアニメ作品ということで取り上げさせていただければなと思うんですけれども、
はいはいはい、
ちゃんまさんこれ見てました？
ね、
はい、
7話か8話の五平町まで見ましたね、
はい、あ、五平町
のところまで、
五平町はそうですね、7話ですね、
7話、それぐらいのところまでは
見
ました、
はいはいはい、あ、
はい、
本当ですか、
はい、
一応ですね、これどういったものかというのを、ご紹介いたしますと、はい、こちらですね、天国レギド原作、グッドアフタヌーンでですね連載されている漫画でございまして、うん、はい、グッドアフタヌーン、ね、羽バトとかですね、シングルファーザー子育て奮闘お料理漫画でございます、はい、ですね、 まあ、あの簡単にあらすじを言いますと、あの妻を亡くしたシングルファーザーの高校教師、うん、犬塚康平というですね、うん、主人公がですね、幼稚園で5歳児の、一人娘つむぎちゃんを、育てながらですね、教え子の、飯田小鳥ちゃんというですね、女子高生と一緒に、娘を喜ばせるためにですね、お料理をしていくというそういう感じの、まあ、
はいはいはいはい、
お話であるんですけれども、
はい
はい、こちらがですね、私非常に良くてですね、
ストライクゾーン、
ストライクゾーン1話の段階からこれはいい
と、いけると、
はい、前もちょっとちらっと話しました、
はいはい
はい、これね、何がいいかというと、まず子供の描写というかですね、うん、つむぎちゃんという娘がいるんですけれども、
女の子ですよね、
女の子が、はいはいはい、この子がですね非常に何て言うんだろう、けなげな子なんですよ、うん、普通ね、お母さんを亡くしたりとかするとやっぱりちょっと塞ぎ込んでしまったり、ぐれてしまったりとかですね、す、うん、れてしまったりっていうのはあるかもしれないんですけど、この子がですね非常に父親思いでですね、自分もお母さんを亡くして悲しいはずなのにもかかわらず、お父さんの仕事が忙しいのも分かってるから、うん、自分にあんまり構ってもらえなかったり、うん、ご飯をね、出来合いの、買ってきたコンビニ弁当だったりとかっていうのでも、うん、文句一つ言わずに、
はいはいはい、
過ごしているというですね、子なんですけども、
はい、
その子がですね非常にいいですね、いいキャラ、
いいキャラですね、
いいキャラ、はい、でそのお父さんも不器用なりにやっぱこうね、娘のためを思っていろいろとやるんだけども、なかなかうまくいかなくてっていう葛藤も描かれているんですね、
はいはい、
これはいいなという感じです、はい、いう感じだったんですが、茶間さんそういう感じのところはどうですか、なんか思うところありました、
あままと稲妻ですよね、
はい、
まあ、まあ、
はい、あんまり来なかった、
いやいや、ごめんなさい、まず、そのやっぱ新庄君が言ってたように子供の描写だったりとかは、すごい生きとして良かったなというふうには感じましたよ、
はい、
以上かな、
ああ以上ですか、
はい、
以上、
はい、
ああじゃあいいですか、
はい、
やっぱね、子供の成長とともに親も成長していく物語なんだなっていうのはやっぱりこの全12話まで見て思いましたけれども、
うん、
なんだろうな、まず1話で良かったところが土鍋で白ご飯炊くんですよね、
はいはいはいはい、飯炊いてますね、
はいはい、土鍋で白ご飯炊くというところで、まず1話のね一番基本的なところとしてそういうところから入っていくわけですけど、はい、まあお父さん自身がですね料理全くできないわけですよ、
はい、
うん、料理全くできなくて食べることはもう全然からきしなんです、だから出来合いの弁当だったり、うん、外食だったりに頼ってたんですけど、うん、一回自分で作ってみたところ娘の見たことない表情を引き出してしまうぐらいまずかったと言うんでですね、うん、それでちょっと自分的にもトラウマになっちゃって、もうあんまり料理には手出さんとこうみたいなことだったんですけども、やっぱりねちょっと奥さんが料理が上手だったこともあって、うん、やっぱり美味しい料理を食べさせてあげたい
と、食べさせてあげたいと、子供にそれはいいですよ、それは非常にいいと、
うん、娘には料理を食べさせてあげたいと、はい、でたまたま出会ったその小鳥ちゃんっていう自分がですね副担任を務めてるクラスの女子生徒のお母さんが料理研究家だということを知って、うん、あじゃあそのお母さんに、ね、その生徒のお母さんに頼んで、ちょっと本当に美味しい料理っていうのを食べさせてもらえないだろうかみたいなことで、その子の家にその子の家が料理屋さんね、店もやってるので、はいはい、食堂もやってるんで、そこで、食べさせてもらおうと思ったら、ちょっとなかなかねお母さんもその料理研究の、メディア出演だったりが忙しくて、うん、お店もあんまやってなかったりすると、うん、でそこで、その小鳥ちゃんとですね3人で、まあ、ちょっとねいろいろと調べながら頑張って作ってみましょうかみたいなことでやっていく話ではあるんですけど、その中でこうやっぱり本当に美味しい料理をこうつむぎちゃんがね食べることによってだんだん心を開いてくるというか、
はい、
ね表情が豊かになってくるというかっていうところがやっぱこう1話ずつこうね積み重なっていくわけじゃないですか、そういうところがやっぱ楽しみだったのかなというのは思うんですけども、で茶松さんが最後に見たという7話かな、五平餅
の回ですね、はいはい、
もう結構だからなかなか普段わがままとかも言わなくてですねしっかりした子ではあるんですけども、まあ時々ぐずったりはする、まあ、それは5歳児ですから、
うん、
そう考えると野原慎之介なんてすげえ
しっかりしてるな
って思うんですけど、 まあ、実際の5歳児はもっとぐずったりすると、こましゃくれてないと、いうところでですね、まあ、そこはリアルだなと思うんですけども、ここでですね、あの7話に関してはお父さんが熱出して倒れちゃうじゃないですか。
はいはいはいはい、
お父さんが熱出して倒れちゃって、うわ大変だってことで、つむぎちゃんが一人で助けを呼びに行くと、
うん、
で、本当に一人でこの小鳥ちゃん家の食堂まで、お父さん熱出したっつって助けを呼びに行くんですけど、そこでお父さんがちょっとあの楽になったのか、娘がいないってんで熱もちょっと下がりきらないまま外に出て、心配してると。でそこで見つかって、あのお父さんもう大丈夫なのみたいなこと言ったらめちゃくちゃ怒られるっていう、
あったじゃん、切れてたね
一人で外に
行くなみたいな
っつって言ったら、でもつむぎちゃんはそういうつもりじゃなくて本当にお父さんのことを思って出たのにそんな怒られてるから、めちゃくちゃ泣くじゃないですか、うん、めちゃくちゃ泣いてめちゃめちゃ暴れてるじゃないですか、うん、あのなんかもうありえないぐらい暴れてるじゃないですか、こうあのこう抱えたやつがこう一回転するぐらい、はい、あの辺ね、割とこうジブリのあのフトトロのメイちゃんの
描写
と
かに動きに似てるね、
あの重なるところはあると思うんですけど、子供らしさの表現みたいなところがね、すごいすごい研究して作ってるんだろうなっていう感じですね、はい、
いや最後まで見てないけど、なんで結局最後はどうなっちゃう？
最後はいやもう本当に何ですか、最後お好み焼き作るんですけど、
うん、
お好み焼き屋さんに行ったら、お好み焼きってそういえば行ったことないねって、二人で行ったことないねって、はいはい、でつむぎちゃんお好み焼きを知らないんで、どんな食べ物なのっつって、こうやって混ぜ混ぜしてね、自分で焼いて好きなものを入れて食べるんだよっつって、へえ楽しそうっつって、楽しみっつって入ったら、あのそのお店はあの作って出してくれるとこだったんですね。
ああ、あるね、そういうとこね、はいはい、
割とあるじゃないですか、
うんうん、まあ、確かにね、自分で作りたい、そうそうそうじゃあ、まあ、でもそれを作ってくる、まあそれもある、
うん、そうだからそれを 前情報と違うから、つむぎちゃんはごねちゃってお父さんに騙されたみたいなって、う
ん、
で、
まあ、作ってもらった方が美味しいんだけどね、多分 ね、まあ、ね、
本当はね
本当はそうなんだよね、
そうなんですけど、
でちょっと店員さんの優しさだよね、
うん、でまあそこでちょっとね機嫌を損ねちゃってお店で泣いちゃったりとかして、うん、であんまりその食べても美味しく感じなかったし、うん、全部食べきれなかったみたいな感じで、そのやっぱね第一印象が悪くなっちゃうんですよ、
お好み焼きに対してね、
対して、はい、これちょっとやっぱりなんかなんとかせんならんっつって、でそれであのいつも の、 あのお料理会でちょっとねその相談して、お鳥ちゃんちょっとね、お好み焼きをちゃんと作らせてあげたいんだよねみたいなことを言って、で作るんですけど、で最終的にちゃんとね、この間のお店で怒った時に、ちゃんと怒れなかったけどお父さんも怒るの嫌なんだよみたいなことを言って、ちゃんとねそこ親子間の対話がありまして、でそれまでね、うつむぎちゃんお父さんって呼んでるんですけど、うん、あのメジャーの茂野五郎みたいに、
そうね、茂野五郎
お父さんって呼び方で僕ら世代はちょっとねキュンとしちゃうんですよね、うん、やっぱねメジャーの
やっぱ五郎のね、
五郎のあの幼少期のね悲しい思いを知ってるから、だってかぶるじゃないですか、
作品全然別や、
全然別なんですけど、でもやっぱねそこにかぶってくるのは、あそこもシングルファーザーでしたね、まあ、
そうだね、
お母さんが死んじゃって、はいはい、プロ野球選手のお父さんと父一人子一人で育てられて、はいはいはい、でお父さんはピッチャーとしてもうダメになっちゃったけど、はい、バッターとして再起してでやってたら、で活躍してね桃子先生と、
いいわもうメジャーの話メジャーの話いいわ、
でお父さん死んじゃうんですよね、うん、なんでね、そうそう、うん、まあまあまあそうなんですけど、そういうのがあってあるから、僕らとしてもちょっとそのメジャーの頃の悲しい思い出を心の中に残ってるから、やっぱそこで、あつむちゃんも茂野と同じくいろいろ苦労してるけどけなげにやってんだなみたいなところはあるわけじゃないですか、なんですけどそこで最後はね、ちゃんとこうあんまりお父さんも怒りたくないけど、うつむぎが悪いことしたらちゃんと言うんだよって、これからちゃんと叱れるように努力しますみたいなことを言った時に、お父さんって言うんですよ、
お父さんじゃない
ね、お父さんからちょっとやっぱ一つ先に進んで、
はい、
うん、そこでやっぱりこうね、父親としての成長も見えるし、娘のそのちょっとしっかりしてきたところも出るっていうんでね、素晴らしいんですよね。で最後お好み焼きを作って食べて、うん、そしたらつむぎちゃんがね、美味しいと、お店で食べたやつより全然美味しい、うん、なんでこんな美味しいのって言ったら、 最終回だけ出てくるその小鳥ちゃんのお母さん の,
あ
の
料理研究家のママが出てくる、
ね、ママが、ね、出てく
る、ね、JK のお母さんね、
JK の、はい、JK クッドマンさんじゃないですか、JK の、さのお母さんが出てくるんですけど、それはね、お父さんのつむぎちゃんへの愛情がたっぷり入ってるから美味しいんですよって、恥ずかしいこと言うんですけど、でそしたらつむぎちゃんも、これあ美味しいのってそういうことなんだつって、お父さんの愛情つむぎいっぱい食べてんだねつって、うん、そうだよつって、美味しいねつって、美味しいなって言って終わるんですけど、
もうちょっとうまくモノマネしてく
る、モノマネはいいじゃないですかモノマネはいいじゃないですか、でもこれほぼストーリー全部喋ってますから聞いてる人何が面白いのか分かんないですけど何が面白いのか分かんない
ですけど、いや知らない人はいいじゃないですか、
まあまあまあまあ、ダイジェスト版で言うとこういうことですよ、こういうことなんですけどね、だからやっぱりこのなんだろうな、そう母親をこうね失ったことをに対するなんかこのね、最初のうちってこの子よく分かってないわけですよ、
あお母さんが亡くなっちゃったこと自体
ね、亡くなったことを分かってなくて、一番の段階だと、うん、お父さんに今度お母さんにこれ作ってほしいってお手紙書いてみたいなことを無邪気に言うんですけど、うん、それを見てお父さんは胸を痛めるみたいな描写がね、うん、結構あったりするんですけど、うん、で、ちょっと話が戻っちゃって9話ぐらいの話なんですけど、はいはいはい、おうちカレーの会っていうのがありまして、
ほうほう、あ、はい、家でみんなでカレーを食べようかい、
そうそう、なんだろうな、参観日の時に、幼稚園の参観日でみんなでじゃあお料理を作りますと、でカレー作りますと、で作ったんで作って、まあまあそこそれに美味しくできたんですけど、でもねうちのカレーはこうもっとねこうなんだよみたいな、ブドウとか入っててねみたいな話をして、あ、はいはい、そういえばうちのカレーってあったなって言って、お父さんが家帰っていろいろと調べてると、母親が生きて生前作ってたレシピノートみたいなのが
出てきて、
うちのカレーみたいな、
そうそう、また都合のいいものが出てくるのね、また、うん、
でもねざっくりしか書いてなくて、
まあ、そりゃそうだよね、自分が分かりゃいいんだから、
そうです、自分が分かりゃいいから、ざっくりしか書いてなくて、それだけで再現するのはちょっと難しいと、うん、で言うんで、ちょっとやっぱりいつものねその小鳥ちゃんに相談して、小鳥ちゃんママにも相談して、うん、こんな感じなんですけど、どうですかねって言ったら、多分キーマカレーですねみたいな、キーマカレーというかドライカレーみたいなです
ね、はいはいはいはい、
なんでしょうね、ああ多分こんな感じでしたみたいな感じで作って、最終的に再現して、はい、ああおうちカレーの味だっつって、つむぎちゃん感動するんですけど、で自分もね、お父さんも食べてて、ああこれだこれだっつってやってるんですけど、その時にちょっとね、フラッシュバックでね、奥さんのことちょっと思い出しちゃうんですね、
まあまあそうだよね、奥さんが作ってたカレーを再現するわけだから、そうそうそうそう、
つむぎちゃんをこう抱っこしてしながら、うん、料理してる後ろをねこうやって見てるところを思い出してて、そしたら奥さんが泣いてると、どうしたんだって言ったら、玉ねぎが身に染みて泣いてると、うん、はいはい、あ微笑ましいじゃないですか、そしたらその、ね、主人公の浩平さんのねお父さんの眼鏡をこうやって取って、こうお母さんかけて、これで身に染みないねみたいなこと言ったら、度がきつくてクラクラしちゃうみたいな場面がありました。それを思い出して、食べながらクスクスってちょっと吹き出してしまうんですけど、同じタイミングで娘も笑ってると、でそれ帰り道に、いや今日のカレー美味しくできたねって、いやそういえばさっきお母さんのこと思い出しちゃったよみたいなこと言ってたら、あつむぎもさっき同じこと思い出してたっつって、で言って、でなんかははってちょっと笑うんですけど、でその後ですね、つむぎちゃんが泣いちゃうと、
なんで泣いちゃう
の、やっぱお母さんのこと思い出して、というか何だろうな、そのカレーを作るためにもしかしたらお母さんが帰ってきてくれるんじゃないかみたいな淡い期待を、
なるほどね、ザオリクね、ザオリク、
ザオリクやっぱちょっとこのね本当に亡くなっちゃったっていうことをこう何て言うんだろう、受け入れられないというか、ちゃんとしっかりと理解してるっていう、もう帰ってこないんだよっていうことはまだちょっとあんまり理解できてないような、なんとなく分かってるけど、でもちゃんとそうね、本当にもう死んじゃって戻ってこないみたいなことは受け入れられてなかったつむぎちゃんが、それはお父さんがそのカレーを、だってお父さんが作っちゃうもん、作っちゃうんだもんつって、そう、もう作っちゃったらお母さん帰ってこれないじゃんっていうことみたいなんですよ、その子の中では、
ほうほうほう、
だからもう本当にね、夜の路上で大泣きするんですよ、ワンワン泣くんですよね、それとかを見てて、我々おじさんたちがってでもお父さん何も悪くないし、でもだからもうお父さん父親としても、いや分かった、そんなに言うんだったらもうこのカレー作んないからって言ったら、つむぎちゃんは食べるよって言うんですよ、
ああそれはそれでまた食うよと、
それはそれでもう、でも
それはそれ、
それはそれ、これはこれでもそのカレーによってお母さん帰ってくるっていうことはもうないっていうことはもう分かったので、ああ、まあね、受け入れたので うん、美味しかったねっていうことで、それでまたちょっとね一つ強くなるっていうところで、いやいい話だなと、はい、この9話おうちカレー会もマジボロ泣きでした。
神回、神回、
神回、神回ですね。ずっと僕喋ってますけど、
いや新庄君の話は分かった、
はい、
新庄君の話は分かったけど、
はい、
ちょっとね天間と稲妻に関しては、
ええ、
ちょっとどうかなと思ってるんです。
どうかなと思ってる部分は
コンセプトが分からない。
コンセプトね、はい、
料理、
ええ、
あ料理漫画、料理アニメなのか、
お料理漫画なのか、はい、
子育てアニメなのか、
うん、
さっぱり分からん。
はいはいはいはい。
で料理であれば、
ええ、
やんなきゃいけないことは、
はい、
料理アニメ、料理漫画と成立させるためには、
はい、
まあ、ミスター実行みたいな感じで、
はい、
普通に作るレシピプラスアルファは絶対にやらないといけないと思う、
うん、はいはいはいはい。
で、子育て、
はい、
っていうことであれば、
はい、
根本的なところで俺これ間違ってると思うんだけど、
はい、
お母さん死んじゃったわけでしょ。
そうですね。
でお父さん高校の教師でしょ、
うん、
で一人で育てるのさ5歳児でしょ、う
ん、はい、
無理じゃね。
うん。まあ相当厳しいですね。
だからお父さんも実家に帰って、まあその設定上分かんないよ、
うん、
お父さんの実家に帰っておじいちゃんとおばあちゃんがご健在だったら、うん、おじいちゃんとおばあちゃんと一緒になって育てる、
うん、
っていうのがこの子のために一番いいはず。
まあね、
お父さんお母さん、お父さんのおじいちゃんおばあちゃんも亡くなっちゃってるんだったら、まあ、ちょっと話は別だけど、
うん、
多分俺いそうな気配がする。ただ、うん、高校の教師という職を捨てたくないがために無理やり子供を、うん、に過酷な状況に置いてるようにしか見えないし、さらにベビーシッターを雇えばいいじゃんっていうふうに思います、うん、私。
まあ一応幼稚園預けてるとはいえね。
いやシッターさんはちゃんと雇った方がいいと思います、うん、5歳児ならばなる。でさらに料理ということに対して、うん、
はい、
非常に私気になるところがあるんですけれども、これさコンセプトとして、
はい、
構成として、はい、頭にストーリーがあって後半 JK とかと一緒に料理するんじゃん。
そうっすね。
で料理で見せたいと思うんだよ多分、
うん、
のくせによ、
はい、
そのものしか作んないじゃん。
ほう。
それがねすごいイラッとしたの。
というのは
そういう
ものしか作んないという
っていうのは、はい、基本さ子育てに重きを置きたいのか料理に重きを置きたいのかが見えないから、
はい、
本当にこれ子育てに重きを置きたいんであれば、一汁三菜で作んなきゃいけないんです。
一汁三菜、
はい、はいはい、
ご飯と
味噌汁、
お味噌汁と、はい、
ご飯お味噌汁と主菜と副菜2つです。
はいはいはい。
これが一汁三菜食事の基本です。
ええ、
でお父さんと JK だけがやるんだったら別に五平餅だけ食ってりゃいいんです、
うん、うん、はい。
でそれこそ子育てをコンセプトにして置いてるんで あれば五平餅だけ食わせるってことは絶対にやってはいけないよと思います。
食育の観点から言うとね。
そうなんです。でおやつだったらいいんだよ。
はい、はい、
おやつだったらいいんだけど、
はい、
完全に飯なのよ。
あ
でもそれはね俺第一話からすごい気になってて、
うん、
でなんかその前の話かな、餃子パーティーかなんかやるみたいな、
はいはい、ありましたね6話です
かね、感じの時も、はい、いやそれはいいんですよ別に、餃子をみんなで楽しく作る、だけど餃子パーティーのくせに餃子しか用意してないから、すぐパーティー終わってんねん。
餃子パーティーって餃子だけじゃないですか。餃子とご飯で米食います。
いやまあそれはいいとしてもよ。、
はい、
とにかく何をやりたいのかがわからないなと思って、でそのいいのよ別に、カレーでもいいの、
はいはい、
カレーは全然いいんだけど、カレーお母さんのカレーを作ってる横に別に作る描写はいらないと思うんだけど、うん、横にちょっとサラダとスープが置いてあるとか、
はいはい、
勝手にね、
はいはい、
それが食育じゃないですか。
めんどくせえこと言い始めたの
って思ってて、今日ホームページを見たら、はい、食育推進になんかこのアニメなんかあれですよ。
そうそうそう、食育はやっぱねキーワードに入ってますからね。
おいおいおい、あいた、
おお、
どうなってんだと。
なるほどね。食育の観点から言うと、これさほいう、これ決して推奨できるものではないんじゃないかという。
全くないと思います私。
全く。
だから結局な、だいろんなところのアニメから全部パクってるだけじゃん。極端な話しちゃうと。
ほう、まあね。いろいろと設定は見たことありますわ、
うん、
さっきのメジャーもしかり、
メジャーはどうかな、そこまで
メジャーが一番新じゃないですか。
いやで、五平餅の特の前半のね、なんか四つ葉と イメージしてるのがもう本当イラッとしたんだよね。
四つ葉とね、はいはい
はい、一緒にできないから、食育と四つ葉とと食育と四つ葉となんかこう
色々、ね、
育児とか無理だから、
色々取り込んでますね、
そのテーマをそんなに、うん、っていうのがなんかこう非常にこう鼻につくというか、
はあ、
なんかこれ作ってる人本当にこの作品好きじゃないなっていうのはすごい感じた。
この そんなことあります？
だって計算によって作られた何かだ、なんか人造人間よ、ダミーオスカーよ。
ダミーオスカーってことなんですね。
っていうなんか感じがしたから、ちょっとまあハードディスク壊れちゃったっていうのもあるけど、
あそうですね、
7話までしかちょっと見れてないです。
はいはい、
だって JK と料理作るっておかしいじゃん。
そうかな、そうか、うん、確かにね、
うん、
そういう
美味しいところの設定を狙ってるだけであって、結局何を伝えたいのかっていうのは、
うん、
多分子育てなんだろうけど、そこは実はだったら構成としてそれを後ろに持ってこなきゃいけないのに、料理の方を後ろに持ってきてるからおかしいなと思った。
はあ、
それだけ。
なるほど、いいんじゃないですか、新しい切り口として。
あと子供に、まあ、あと子供に甘すぎですよね、お父さんがね、引っ張ってきゃいけないだけの話です。あとい
やー、それはねなかなかできないですよ、難しいっすもん、まして女の子だし難しいっすよ。
なんか3話か4話でなんかこいつがぐずついてる時に幼稚園で、
うん、
で喧嘩した相手のお母さんが来て引っ張って湧いてたよ、うん、
あそれだって男の子だからでしょ。
いやこれ正解と思ってさ、
まあね、
お母さんこれ正解と思って、その友達の子、ね、ストロー親父が来てなんか甘やかして、まあ
まあやろう、
あと髪の毛が長い子供の、
あものすごい多いですね。毛量がね多すぎますね、
うん、まあ
茶松さんが言うのもどうかと思いますけども、
そう、ね、
多いですね。、
うん、そうね、まあでもだからちょっと、はい、うん、あざとすぎるなという感じです、はい、
なるほど、
まあ、ちゃんとご飯作ればいいのになと思った。
まあ料理が苦手な人たちが集まって一品ずつ作って、その出来栄えに感動するっていうやつですからね。
いやだったら家政婦さんやっといなって、子供に食わせんだったら
山岡四郎だったら話は別ですけどね。
四郎は大丈夫よ、
四郎山岡はうるさいっすよ。
このご飯はとかこの卵はとかうるさいよ、あいつは本当に。
これは銀シャリじゃない
です。そうそう、まあ、違うな、これ。まず炭で炊かないととか、うるせえな、こいつ。
何十時間か、今腹減ってか、今食いてんだみたいなやつをね、10時間かけてどっかの変な中野の山奥とか行ったりしますからね。
いや、なんかお父さんと子供だけで、うん、すごいお手軽に何か、はい、カップラーメンを食べて、2人でホクホクしてるっていう方が、俺はこっちの方がいいと。
リトルグルメね。
うん。中途半端に何かやろうとしてるから、ドツボにはまってる気がする。
あー、なるほどね。
まあ、最後まで見てないけど、多分最後まで一汁三菜やんないでしょ。
最後はね、お好み焼きを作って終わりです。
うん、違う、は
い。ちゃんとあのね、ちゃんとやっぱそういう、いや、そう、献立じゃなくて、そのやっぱね、一品をいつもテーマにしてやってるっていう。
だからそれを作るのはいいけど、うん、食卓に出すときにはなんかくっつけてあげないと、絶対にやっちゃダメよ、子供育てんだから。
ほう、そうですか。うん、でも今ちゃんと一汁三菜で育てられてるお歌子も少ないと思いますけどね。
いや、それはそうなんだけど、これは手本を見せなきゃいけないところじゃないですか。新庄さんはいつももうあれでしょ、ゆで卵ばっかり並べられて、じゃがいもゆで卵ばっかり並べられて、
それでゆで卵があったら ね、それで満足ないんやけどね。ねえ、18三振の記録持ってるんやけどね。
で、そういうことだとは思うんだよね。坂東英二はちょっとスルーしますけど。
ね、ちょっとスルーしますけど、
はい。はい。っていう感じです。
はい。なるほどね。ってなわけで、まあまあ僕は面白かった派なので、
はい、
はい、ね、またあの D アニメとかで見返していただければ。
D アニメストアね、
はい。D アニメもね、いやいいんですよ。あのアイカツ全話見るためにですね、とりあえず126話まで配信されてるんでね、
はい、
31日間無料なんでね、入ったんですけどね、いやなかなかいいですね。なかなかいいんですけど、ちょっとなんか引っ越しのバタバタで、あの31日間無料のうち半分ぐらいがですね、あの何も見ないまま、あの終了、もうすぐ終了しようとしている
、
はい、感じなんですけどね、
はい、
なんで、まあ今回の話でですね、まあ、ちょっと面白そうだなと思ったら見てみてもいいのではないでしょうか、
はい、
という話です。はい、というわけで、
はいはい、
何、告知、
告知、はいはい、
告知、はい、東京ミルクホールのですね、 トークイベントが毎月やってるんですけども、
はいはい、
実は10月がですねお休みになっちゃいまして、次回がですね11月の9日水曜日の予定でございますので、うん、これ仮決定なのでちょっと変わるかもしれないんですけど、とりあえず11月9日が、第72夜ということでですね、
そうですね、
はい、はい、されておりますので、またお暇ありましたら、来てください。伊丹十三監督のですね、次は静かな生活ですかね、それを、特集するコーナーなんかも予定してますんで、はい、映画好きな方とかですね、あとはまあ我々東京ミポールのですね、うん、メンバーのセミナーの話ですとか、まあ、外ではできないようなですね、爆弾トークなんかも、あったりするイベントですので、お暇でしたら、11月9日水曜日の19時15分からやってますので、はいはい、お越しください。チケット1300円でございます。
はい、はい、
そして、私新庄のですね、
あ、そうですね、
出演する、朗読劇のですね、はいはいはい、リーディングっていうですね、やつがありまして、こちらですねスペース早稲田演劇フェスティバル2016ということですね、はい、こちらにチラシがあるんですけれども、
チラシがあって
、はい、
音声メディアだから見せらんねえ、
はい、特別企画北村壮名作戯曲リーディングということですね、12月12日水曜日から15日土曜日でございます。
はい、
はい、A チーム、B チーム、C チーム、D チームという4チームのですね、新進気鋭の演出家さんたちがですね、北村壮さんという脚本家の、うん、代表作4つですね、おのおの演出で、いろんなところからですねキャスト、腕利きのキャストを集めてやるというですね、ものになってまして、で私あの B チームダックスープという作品にですね演出サノバビッチ先生、東京ミルクホールの、はい、ですとか、あとですねあの劇団プロテントの、ショーン片岡パイセンとかですね、
はい、
はい、JK グッドマンパイセン、はい、東京ミルクホールですね、はい、とかですね、なかなかあの楽しいキャストでやらせていただけるような感じになってますんで、はい、ぜひお越しいただければと思います。
はい、
ちょっとね時間帯が特殊な感じになってまして、10月12日水曜日の18時30分からというのと、10月14日金曜日の15時30分というのが B チーム我々ですね、はい、の、上演時間なんですけども、まあ、ちょっと平日 の夜のちょっと早めの時間だったり、平日のお昼だったりとかするんで、まあ、お仕事されてる方はちょっと難しいかもしれませんけれども、何か都合をつけてですね来ていただけると我々大変嬉しく思います。
はい、思います。
あ、邪魔さんも来てくれてます。
はい、
はい、ありがとうございます。なので、はい、お待ちしてます。チケットはですね1800円が前売りでございまして、当日2000円となってます。はい、U25 割引とかってもあるんですね、なんかちょっとその辺もありますので、いろいろとホームページとか探してみていただければ、はい、龍山寺事務所さんのホームページで、ご確認くださいと。はい、そして、
はいはい、この前のですね告知会でちょっと急遽やらせてもらったんですけれども、実は10月28日金曜日、ですね、東京ミルク放送局秋のリスナー参加イベント、をやります。そのタイトルはキリングナイトメアを解明し朝食会でイートインというやつですね。
朝食会で
イートイン、はい、前回の告知の、やつをもう一度聞いてもらえればと思いますけれども、新藤君が、出演されします、ミステリーイベントですね、はい、そちらの方に私も見に行きますので、はい、まあ、リスナーの方と一緒に参加をして、はい、私も一緒にですねあの謎を解きましてですね、その後なんと新出てたばっかりの新庄君が来て、はい、朝はい、一緒に朝食を食べるというですね、最高の夢、一晩朝までコースです、
うん、私朝までコースですね。あれでしょ、なんだっけ、葛西臨海公園の駅前のマックで飯食うって言ってたけど
ちょっとまあそういうところも細かいところですね、はいはい、もろもろ前回のところで告知もしたと思いますので、はい、一度ちょっとあのうちらのツイッターだったりとか、
はい、
その辺のところを探してもらえばと思います。東京ミルク放送局のツイッターで、はい、告知できればなと思います。あと、
ね、
私個人の、ね、ツイッター SNS でもやってます、はい、ミステリーナイトっていう形で、イクスピアリーミステリーナイトで検索してもらえばまた出てくると思いますので、
はい、
ぜひぜひ、ご参加いただければなというふうに思います。
あれ、もしかして東京ミルク放送局のツイッターアカウントができたんじゃないですか。
できたかもしれないしできてないかもしれないね。
どういうことですか。
東京ミルク放送局で探してみてもらえればなと思います。はい、
はいはい、そんな感じですね。
はい、
はい、じゃあちょっとお便りを言
いまし
ょうか。
はい、
はいはい、最近ちょっとねあれできてなかったんですけど、
はい、
はい、お便りちょっとねちょっと前になっちゃうんですけども、いただいてました、こちらですね。はい、読みます。去年の12月ぶりに久しぶりのメールをいたします。ちゃんまつ2016改めゲリメンです。
あ、ゲリメンさん、はい、
いいですか。ゲリメンさんってこれ、はい、名前これ大丈夫か
な。そうね、なんかちょっと混乱したもんね。
あ、はい、そう、ちゃんまつ2016さんからですねメールが来たんですけど、 僕だから去年12月にこれお便りいただいた
仕込みなんじゃねえかみたいな、
茶髪さんが自作自演で送ってきたのかと思ったら、全くの別人があのこのメインパーソナリティの名前を語って送ってきてたっていう、
それで改めてゲリ弁っていう最悪な
名前最悪な、
はいはい、
このネーミング、はい、センスちょっとね、なんとかまあいいですけど、いいですけど、この名前で本当にいいんですか、はい、変えるならいますよ、はい、はい、ゲリメンですということで、いつも お二人の放送を楽しく拝聴しておりま す,
ります。
新キャラも続々登場してますますのご発展を感じさせるにはいられません、はい、はい、ありがとうございます、話は変わりますが、お二人は最近のグルメドラマ、漫画、アニメの乱発をどう思われますか。似たようなものばかりで見る前から満腹感を感じてしまう今日この頃です。ぜひお二人のご意見をお聞かせください。ちなみに私はグルメ漫画はネイチャージモンと包丁人味平土山茂作品が大好きです。ではでは、
まあ、甘々と稲妻はつまんないと思うよ。
ああ、そうか。ああ、僕は良かったですけどね。まあでもね、ズボラ飯とか、あのやっぱのくすみさんのくすみ、
あそこからだよね。
はい、さん原作のやつがやっぱりあの孤独のグルメから始まって、やっぱ乱発し始めたのが、
いや今だって本屋行くとさ、グルメか擬人化だけだよ。
グルメか擬人化
ひでえなと思った。
あ、
コミックコーナー
多いっすよね。やっぱなんか深夜ドラマとかで作りやすいんですかね、テーマ的に、ね、
あれは面白い。なんだっけダンジョン飯、
ダンジョン飯、ああはいはいダンジョン
飯、あれは全部架空だから面白い。
あ、なるほど。
あ、よく考えたなと思って、でネタ切れになるかなと思ったら、この3巻でねちょっと話を動かしてきたから、あ、この人やっぱ天才だなと思ったね。
あ、本当ですか。
あとこの人の次に天才なのはやっぱり土山茂さんだと思います。
土山茂さん、
はい、もう孫うことなき、
孫うことなき、
はい、
やっぱランジョン飯なんかはね、この漫画がすごいでしたっけ、読者、何大賞でしたっけ、漫画大賞でしたっけ、
うん、なんか選ばれて
なりましたね。
いや、これはすごい、
うん、
全部考えてる、こう空想だもん。
おお、
すごいなと思った。
逆にこの実際ある食材では、食材というか料理ではなく、あ、
そうそうそう、
料理の仕方は実際あるのか。
料理のハウツーはあるけど、食材がスライムだったりとか、
はいはいはいはい、
そういう実際のモンスターだから、
そういうモンスターね、水炊きにしたりとか。
そうそう、でも
話ですよ、ね、
そうで、これモンスター次第だなと思って、はい、絶対これなんかネタ切れになるかなと思ったら、
はい、
登場人物たちを今度3巻で動かしてきたから、
おお、
あ、ちょっと前から気になってたんだけど、この作者の人、
はいはい、
この人天才だわやっぱり。
ああ、天才ですか。
うん、あと20年大丈夫。
20年
何かが20年大丈夫。
だいぶ持ちますね。
あと土山茂さんはもう神ですね。
もう土山茂さんね、
はい、
はい、なんだっけ、飯花探偵、
飯花探偵、あれ、
あ、違います、
立花じゃない、
土山茂さんは何でしたっけ、
土山茂って言ったらもう
あれでしょ、あの、
あ、ビッグジョーク土山茂でしょ
極道ステーキね。
あー、いいね、
はいはいはい、は
い、いい、全部面白いもんね、
全部喧嘩ラーメン、
うん、
あ、ショッキングね、ありましたね、
全部面白い、全部面白い、つまんないの一つもないね。あと何ですか、はい、お便りだと、
お便りだと、あれですね、ネイチャージモン、
あ、ネイチャージモンね、包丁に味、あ、包丁に味ね、どういい、僕はネイチャージモンちゃんと抑えてないな。
僕はやっぱりね、やっぱりちょっと申し訳、月並みで申し訳ないですけど、あのミスター味っ子と、
うん、
あとは、鉄鍋のジャンですね。
あー、いいね
いいむちゃくちゃする、
いい、いい、
はい、
いい、いや、いいですよ。あとはなんだろう、個人的にやっぱおいしんぼかな。
おいしんぼは、
うん、おいしんぼね、ちょっとおいしんぼで一回撮ってるのがあるんで、
まあ、元祖ですけど、
あ、おいしんぼでちょっとネタが一個あるんで、
あー、そうですか、
おいしんぼで今度一回やりたいと思います。
あー、一回やりますか、
はい、
あ、
ありがとうございます。
またね、
ゲリメンさん、ありがとうございます。
ゲリメンさん、ありがとうございます。
いつか、おいしんぼ会やりたいと思います。
おいしんぼ会もやりたいですね。はい。はい、続きまして、ツイッターからいただいております、またこれ、ゲリメンさんですけども。
またゲリメン
さん。はい、申し訳ないです、はい。
ありがとうございます。
埼玉のラッパー、やっと3視聴。
はい。
1、2と来て3で不覚にも泣いてしまいました。
あ、 ありがとうございます。
ちゃんまつさんが複数回出てたり、栃木の煽りがまそこばかりで笑った。3作とも良かった。感動、東京ビル放送局初の情報で一番良かった。
いや、別に自分たちがやってるわけじゃないです。
ありがとうございます。
あれ、じゃあ栃木の方なんですかね、
なんですかね、うん、いやでもね、埼玉のラッパーはやっぱね、僕もね、兄さんをこの間ちょっと見せさせていただいて、
はいはい、
よかったっすよ、3の最後まで良かったっすよ
ね、大変だったな、
大変でした、
地獄
地獄
地獄、
撮影がいいです
よ、撮影がね
でもやっぱあの、1の時にやっぱあの、イックとあのトムの話じゃないですか、で 一人だけ先にどっか、
マイティがね、
マイティがね、東京行くって言っていなくなって、でその後そういやマイティってどうなったんだろうって思ったら3のね、頭からマイティの話ですから、
ロードサイドに逃亡者ね、
逃亡者、はい、
SR、
あれもね、マイティもあのやさぐれるところまでやさぐれてね、最後ねもう捕まって警察逮捕されて逮捕されて、あのやっぱね、あの面会所のガラスを挟んでのラップバトルみたいな最後になるの、あそこめちゃめちゃ熱いですよね。
あの前でね、みんな終わると思ってたんで、だけどもう一回やったっていう、うん、
その後ね、うん、あそこのやっぱりこうラスト10分ぐらいが、うん、
素晴らしいね、
素晴らしい、素晴らしいですね、ぜひ見てほしいですね。次は
国会さんですね、
国会さん、ジャンプさんも思いっきり出てますもんね、
はい、
セリフはないですけど、
ねえねえねえ、
思いっきり出てますから、
はい
はいはい、
ありがとうございます。
てなわけで、はい、いろいろあるんですけど、読みます？
読みましょうよ、
ちょっと読みましょうか、
いただいた
のでね、はい、はい、ツイッターでいただいてます、ニキさん、いつもありがとうございます、
はいはいはい、
そういえば今更ですけど、ミルク放送局の影響でロッキー1、2、3、4、ファイナル、クリードを見ました
おー、いや、いいんじゃないですか、あれ非常に文化的な時間を過ごしてます、
はい、あれ以降はなんかない気がする、あ、まあいいや、はい、コナミ監督、はい、個人的には3が一番面白かった、
あ、
スタローンが明らかにムキムキになってて明らかにセットの予算が1、2と段違いな
ところ、ね、確かに、
はい、5なんてなかった、いいねということで、
ロボ、ロボは、ロボ、ロボ3、
ロボ4、ロボは4だってずっと毎回言ってです、
やっぱ3から本格的になるからね、確かに、
そうですね、やっぱね、スタローンが、本当にあのアクションスターとしてランボーとかを経て、うん、ちゃんとこう、ね、体とかを作って、本格化してからがあった3なんで、
はいはい、ワ
ンツーちょっとやっぱ、ね、だらしないから出してますよね、あの歌つながらない感じの、
はい、いや、いいですよ、
3はやっぱね、アポッキーですね、あれはやっぱり、
はい、
アイオブザタイガーがいいですからね、
アイオブザタイガー
チャンピオンスケイチですね、はい、あそこ素晴らしいですね、最後、はい、な感じで、
はい、
まあ、5は見てないですね、このってね、じゃあね、
あとは大丈夫ですか、
はい、あとは、あ、ですね、いつもお送りいただいている青りんごさんという方が、
あ、はいはい、
たくさん送ってきてくれたので
、ありがとうございます、
はい、こちらもお読みしたいと思います、
はい、
こちらがとうとう終了しました、個人的には最初の頃の無茶苦茶なりょうさんが大好きでした。初めて買ったジャンプから今日までずっと続いていたとはお疲れ様でした。で、こち亀会はどうですかという。
あ、でもこの前ジャンププラスやったからね。
ジャンププラスはまあやりましたけどね。ジャンププラスをやった直後にこち亀最終回だったじゃないですか。で、こち亀最終回の時って、
うん、
3連休の月曜日、月曜休みの3連休だったんで、土曜売りだったんです
よ。土曜売りだったね。
土曜売りで、しかも僕ちょうどあの引っ越しの日が土曜日だったんですよ、
うん、
で朝まで作業してて、朝方ちょっともうマジで疲れたと思って梱包疲れでコンビニ行ったら、
それ梱包いいじゃん、
そう、その時に読めばよかったんですけど、まだね、その棚に並ぶ前のくるまれてる状態、
はいはいはい、
くるまれてる状態で、あー、これこち亀の最終回乗ってるジャンプだーと思ったけど、まだそれ梱包剥がしてなかったんで、ちくしょーと思いながら朝になったら、ちょっと読みに来るかと思ったら、その後全然あの作業が終わらなくてですね、全然見に行く人がなく、そうこうしてるうちに、まあ翌日とか翌々日にコンビニ行ったら、もう全部どこ行ってもないっていう状態で、こち亀の最終回を見逃すってどういう今まで見てきたあれは何だったのかと思いまして、
しょうがないもん、はい、どうしようもないね、
そう、それで、あ、そういえばこの間ジャンププラスやったから、あれ、そういえばあれ見れんじゃねえのと思って入ろうとしたらですね、あ、250円かかりますと、あれに全然払えますから、そんぐらいなら課金するよっつってポチって押したら、僕財布なくしてカード止まってるじゃないですか、
まだ止まってる
カード
止まってるわ、
すっかり忘れてて、ああと思って発砲されて、
しょぼい、
そんな感じでしたね、はい、
いや、あのね、こち亀に関してはなんかさ、その終わるってことに関して、
はい、
なんか昔は良かったろうみたいなあったじゃん、
はいはいはい、
なんか俺それどうかなと思ってて、終わるっていう前の週かなんかに、中川が、
はいはい、
44マグナム打ちまくってたよ、民間人に
あれ、あ、そんな1話じゃなくて、
1話じゃなくて、
あ、ちょっと前の
大阪処理かなんかにするみたいになって、
はいはいはい、
いつも通りなんだよ、別に多分なんかあと何個こち亀で覚えてるのは、戸塚が、
はい、
女性は可愛いか可愛くないかの二択だっていうふうに言い切ったのと、
うん、はい、
涼さんが人間やれば何でもできるって言って、すげえむちゃくちゃなとこ崖から飛び降りたのと、あとすごい覚えてるのは、イカダでハワイに行ったやつ
まあ、りょうさんは何をやったとしても、りょうさんなら大丈夫だっていう感じになりますからね、
うん、
チャリで、あの便所サンダルで、チャリでエッフェル塔登ってましたからね、
うん、いやだから、はい、最後まで別に俺、勢いは落ちてなかったなっていう気は、すごいしますよ、
うん、まあ、最後の最後で、本当に、なんか、話じゃなくて、40周年記念なんとかアワードみたいな感じで、なんかぬるっと
終わったけど、で、あと結構さ、なんか最先端のこと取り入れるじゃん。
あ、やっぱね、
ネタに。
やっぱり G.I. Joe とかの、うん、そういうミリタリー関係のサバゲとかの知識はやっぱり、
ね、すごいし、なんかね、ちょっとやっぱこっちからに取り上げられたらもう遅いみたいな雰囲気はあるよ。
あー、ゴルパンとかもね。
そうそうそうそう。
はい。
なんかこち亀でやってたから追随したらもう多分ねビジネスにならないと思う。
ああ、でそれで言うとやっぱドローンとかって
早い、かなり早い。
目つけたのはこち亀だったと思いますよ、うん。こんなに浸透すると思わなかった
ね、うん。すごいですね。うん、
じゃあね、はい、時代の最先端。
はい、いやいい、すごい漫画でして。
ね、まあでもいつでも再開できるっしょ。あの感じだと。
すぐできると思います。
ね、なんか秋元先生ね、新連載とかなんか4本ぐらい始まるみたいな話。
だっていい年でしょ。
もういい年なんですけど、月刊とか、
ヤ
ンジャンの方
でも、
もう、
まあ、そう、いや、まあ、頑張ってもらいたいですけど、
まあね、その辺、人なんだか、新書となんかやるものなくなったら、またこち亀に戻ってきていただければと思いますけどね、はい、はい、な感じで、もしこち亀があるとしたらね、はい、はい、いろいろとね、またちょっとゲストとかでも、ね、喋りたい人いると思いますので、お願いしますけども、はい、
あと大事な感じで、
はい、とりあえず、こんなもんかな。何かな、はいはい、はい、あとはちょっと、ね、映像コマーシャルの話があるんで、はい、かあとはあの東京タラレバ娘、
あ
ドラマ化、吉高由里子主演でドラマ化だそうです、可愛すぎではっていうのが同じっていう、
違う、
はい、
青
柳さん、
ゆり子じゃないね、
はい、確かに、ゆり子じゃないですね、
ゆり子じゃ見たくないんで、
うん、ビジュアル的にどうこうではなく、キャラ的にちょっとゆり子じゃないかな、
ゆり子じゃない、う
ん、やっぱちょっとね、三島ちゃん、
やっぱ三島で見たいよね、
ちゃんとか、うん、
ゆり子やらかしてないもんな、
やらかしてない、あ、やらかしてるか、
うん、
やっぱりちょっと前だとキョンキョンとかですよね、10年前だったら、
いや10年前じゃん10年前じゃさ、ちょっとリアルすぎる20年前のキョンキョンはいいね、
ああね、あれね、いいですね、
あーモーニング娘。でなんか全然売れてないけど結婚もしてないなんか不備なことがいないのかな、そういうこと、
ナッチ結婚したんですか、
わかんない、あ、ナッチナッチセーフだな
ナッチでもまあいいでしょ、
ナッチ見たいな、ナッチ主役がいいな、ナッチ
ナッチいろいろやらかしてますもんね、
いやちょいちょいやらかしてるよ、
ちょいちょいやらかしてますもん、素敵だなと思って、うん、
あ、ナッチ、まあナッチでも出ねえだろうな、ナッチ出ねえからナッチなんだよな、あ、ご結婚してるんだ。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。ご結婚されてるんだったらちょっとあれだな。はいはい。いや、まあまあまあまあ。なんかその辺がいいかなと思
います。まあでもね、まあ遅かれ早かれ、ドラマ化するだろう、なぜしないんだろうみたいな感じだったんでね、はい、やっと来たかみたいな感じではありますよね。
はい。
はい。ってな感じで、
はい、
またなんかそういったね、我々の配信から、はい、ね、
そうですね、僕らの配信のおかげでドラマ化したと思った方がいいですね、これは、ね、最終的に後押しになったと思いますね、
まあ、最後の調子が終わるというのはあるかもしれないです
ね、はい、あとは何かあります、
はい、あ、一応こんな感じですけれども、
はい、
あ、まあ、こんな感じでですね、我々の配信になって、まあ、ちょっとね、はい、いろいろとお話ありましたら、
はい、
お送りください。お便りの先は、
はい、matsu@utb.jp、mats@utb.jp まで、気軽にご連絡ください。
はい、
あとはあれですね、ハッシュタグでシャープミルク放送局、はい、こちらつけてもらえれば、今日みたいな感じでちょっと拾おうかなと思いますので、
はい、
できる限り、よろしくお願いします。
はい。はい。てなわけで、
はい、
次回は、
はい、
ついにですよ。
お、
お呼びします。
え、
冷蔵庫マンさん
本当に来んの？
いやいやいやいや、呼べば来てくれますよ。
いや、そんな気軽に、だって
何の
上だと思ってんの？
いやいやいやいや、
うわ、あの
あのっつって、いつもなんかニートマンとか言って、なんかこう呼べば、
あのレジェンドがついにまた
言ってたのが
来てくれる、
レジェンドがまだ、はい、なかなかね、前回で、あの、実際はなかなかスケジュールが抑えられないということが分かりましたね、うん、はい、次こそは来ていただける
ので
、はい、
じゃ楽しみにしてましょう、
楽しみに、
はい、
よろしくお願いいたします、
はい、
はい、というわけで今回も愛と勇気と感動とちょっぴりの H でお送りいたしました、ここまでのお相手は東京ミルコール新庄勇気と
ちゃんまつ2016でした、
それでは皆さんまた来週、
はい、お疲れ様でした。